回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月14日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。冒頭まずは東京湾フェリーに関する情報なんですが、悪天候の影響で、久里浜港を午前6時20分に出発する予定の始発便から欠航となっております。ご利用の方ご注意ください。東京湾フェリー、久里浜港6時20分発の始発から欠航ということであります。これ波風高いというところですか？
そうですね、今朝風がすごく強くてですね、沿岸部を中心に強風波浪注意報が出されてるんですが、三浦半島に関しては波浪警報が出されていますね。
お、そうするとちょっとね、波が高いぞと。
ね、東京湾周辺で南風が強まっているということですね。
ご利用の方お気をつけいただければと思います。はい。今のね、有楽町日本屋上の時は 10.2 度、まあ昨日おとといに比べると高いというのは、逆に南風が暖かいものを運んできた感じかな。
はい、そうなんです。ただね、夜になってくるとまたちょっとこう北寄りの風に次第にこう変わってくるということなので、
なるほど、
はい、防寒対策引き続きしっかりとしてお出かけください。
12月の14日、もうね、師走もう半ばまで来たぞというところで ね、
ですね、
朝方タクシーに乗って我々、電車動いてない時間帯なんで、会社に来るわけですけれども、そうするとちょっと、いつもより交通量多いかなというね、トラックの量がちょっと多くなってるようなという、感じになってます。師走荷物動く時期で、本当ドライバーさんなんかはね、忙しくやってますよ。
そうですよ ね。いや、この間、ちょっとこうお歳暮のコーナーを覗いてみたんですよ。
はいはいはいはい、
大行列 で、皆さんこう宅急便の伝票を一生懸命書いてて、この荷物たくさん運ばれるんだなと思うと、確かに忙しくなるだろうなと思いましたね。
本当だよね。ツイッターでよく見てるトラックメイメイさんも、もうほぼ休みなしだぞっていう感じになってて、ドライバーさんみんなね、そんな休みなしでっていうような時期に入ってるのかなと、ね、本当に、お疲れ様でございます。
お疲れ様です、
ね、でそんな中で今日朝日新聞が3面に書いてましたけど、荷物届かない2024年問題、トラック運転手不足、残業規制で深刻化というですね、この働き方改革っていうのは、前々からやっていたんですけれども、影響の、結構大きな、業界に関しては移行期間というものを設定して、でその間で環境整備しましょうねとこういう話で、それが、一つがトラックの運転手さんたち、あとお医者さんなんかの医療関係もね、この残業規制とかを、厳格に適用すると現場が回らなくなっちゃうよっていうような、話の中で、やっぱり移行期間を設けてというところだったんですが、その間にコロナもあって、で、移行期間どころかと、コロナなんかだと結構ね、テレワークと並んでこのネットを使っての買い物っていうのが増えた分だけ、むしろ荷物の量が増えたというような、話もあったりをして、で効率化なんかをしながらこう対策を急ぐんだけれども、このままいくと、荷物が積み残しが出るんじゃないかというようなことに、なってきています。でドライバーさんたちからしても、今まで、ある意味残業も、含めてで稼いでいたっていう部分が、残業できなくなっちゃったら、じゃあこれ手取り減っちゃうじゃないかというような、ことも声としては出てきているし、いやだったら単価を賃金を増やせばいいじゃないかという話になるんですが、そうすると、いや荷主さんたち、そう言ってもなかなか単価増やしてくれないんですよと、だってね、送料無料って言って歌ってやってるけど、結局その分ってどこが被るんだって言ったら、その EC やってる企業が被るのか、それとも、運んでいる人たちが被るのかっていう話になってきちゃいますからねと。確かに。でその上、今は 油の値段が上がってると、はい、そんな中でねこれできんのかっていうような話にもなってきてます。まあ、もちろんこの現場のね、労働環境を改善するっていうのは大事なことだし、それやらなきゃなんないけど、そのためには全部を回していかなきゃなんないというところと、まあ物流プロセスの問題と、ずっと待ってなきゃいけないとかね、確かに物流倉庫の周りにこう大型トラックがだーっと道路に止まってて、あれがこう駐車禁止じゃないかみたいなことがねたまに話題になるけど、いやそうは言ったってこの時間にピンポイントで入れって言われてんだから、ここで待つしかないんだよと、だったら待つヤードみたいなものもちゃんと整備してくんなかったら俺たちは好きで止めてるわけじゃないんだよっていうね、話も聞いたりなんかすると、いや一筋縄じゃいかないこの現場の問題っていうのをどこから改善していくんだよと、なんかクリアカットな答えはこういうのもないよなというのをね、うん、改めて思うところなんですが、現場で今ねトラック運転されてとかハンドル握りながら聞いてらっしゃってる方もとっても多いと思います。まずはね安全運転で、ぼちぼちやっていこうっていうのと、もしなんかこういうところがね一つ課題になってんだよというようなことがあったらぜひ、教えていただければと、まあどこまでねそういうので改善できるのかっていうのはもう一歩一歩本当亀の歩みのようなものかもしれないんですけれども、でも声上げていかないとねっていうね、現場で我慢して一生懸命こう心意気でやってる方々少しでもね応援できればというふうにも思いますんで、もしなんか気になることとかあったら、ぜひメール COZY@1242.com いろいろ教えていただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、ご意見お寄せいただければと思いますね。トラックに関してもいろいろメールやツイッターもいただいております。平和島のあたり走ってると本当増えてるよなここのところはと、いう方もいらっしゃいますし、あるいは山本小達さん、統一我が社のドライバーは基本週休2日だけど週1で出勤してもかというようなね、もうすでにいろいろ変わってきてるぞというような話も出てきております。さて今朝のコメンテーターは明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは小谷さんがエストニアの専門家と話し合った日本とエストニアによる防衛と抑止の視点について、それからニュース7時またぎのゾーンでは中国12日にアメリカを WTO に提訴したと、半導体規制は不当というふうに主張したというニュース、そして年末には中ロオンライン会談かというあたり、おはようニュースネットワークのゾーンは安保3文書とともに防衛費増額の財源措置について、そしてニュースキーワードは塩野義製薬のコロナ薬ゾコーバ、スクープアップのゾーンは今週は特集障害のある人を支援するさまざまな取り組みをリポートしてもらっていますが、今日はあなたの知らない義眼の世界、新業アナウンサー昨日取材に行ってきました。
はい、昨日取材に行ってきて音もねいろいろと収録してきましたので、うんうん、インタビューの模様を交えながら、はい、レポートしようと思っています。
はい、メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。そして今年もあと少しということで、OK コージーアップでは私のニュース年またぎというテーマであなたからのメールお待ちしています。あなたが今年関心を持ったニュース、あなたの周りで話題になったニュース、あなたの身の回りに起きたニュースなどなど、今年2022年を振り返ってメールをぜひお寄せください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。まあ、この週末16日金曜日に閣議決定されるというふうに言われている安全保障に関する3つの文書、国家安全保障戦略、それから名前が変わるということですけれども、今までは防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画と呼ばれていた、3つの文書、まあ、それについてのですね、記事が多くなってきております。朝日新聞、敵基地攻撃、日米協力を明記、政府案専門部隊を新設、自衛隊は盾大きく変質というふうに書いています。それから読売は 海上保安庁の予算について27年度 1.4 倍にと、尖閣対応自衛隊連携強化政府方針策定へ、巡視船の体制を拡充するんだという話、毎日新聞は防衛費に建設国債と、復興所得税20年延長政府検討と、まあ、これ昨日読売が確か一面で書いていたと思いますけれども、まあ、防衛費というか、施設整備などに関しては建設国債を使えるんじゃないかという話、それから産経は南西諸島有事の増援強化5年で輸送機など拡充防衛力整備計画とこういう具体的な話で、あります。まあこのあたりのね、話は後ほど今日のコメンテーター小谷哲夫さんと深めていきたいと思っております。それから昨日の夜に速報が入って各紙が一面で書いていますけれども、自民党の薗浦健太郎衆議院議員がの事務所がですね、政治資金パーティーの収入を合計で4000万円ほど少なく記載していた疑いがあるという問題、東京地検特捜部は昨日薗浦氏を任意で事情聴取したということであります。朝日新聞見出しは薗浦議員を任意聴取東京地検、秘書との共謀を有無確認となっておりまして、まあ、これその帳簿を、ねまあ、つけて、まあ、そこで、収入の部分を、まあ、少なく書くなどというところで、まあ、浮かせた金が全体で4000万円ほどあるんじゃないかということが言われています。まあ、1回のパーティーで、まあ、1000万円2000万円ぐらいが浮くということで、まあ、何回かやるとこのぐらいの金額になるというところでありますが、まあ、これを、まあ、議員本人に報告していたか、そしてそれを認識していたかどうかというところが、まあ、焦点となっているようであります。読売新聞は薗浦議員過少記載了承かという、秘書との会話知見録音入手、だいぶ詳しくね、こっち側は、見出しも書いているなというところなんですが、まあ、録音を取られているとなるとこれが証拠となるのかというところですけれども、まあ、年末そして国会が終わったところでなんかいろいろ動いてるよなという感じがございます。それからもう一つですが、アメリカの消費者物価指数が出てきました。11月の数字は 7.1% の上昇となって5ヶ月連続で伸びが鈍化してきているということであります。で、特にエネルギーと食品を除いた物価の基調を示す指数の上昇率は 6.0% と。で、市場の予想が 6.1% だったんで、それを下回ってきたということ。インフレが徐々に落ち着いているのかというところであります。まあ、昨日おとといあたりもこの番組でも取り上げておりますが、今週末に向けて、まあ、現地は水木かな、日本だと木金あたりで、14、15、そうですね、目標あたりで出てきますけれども、アメリカの中央銀行 FRB の政策決定会合 FOMC、まあ、そこで 0.5% の利上げに、今まで 0.75% 上げていたものがちょっと落ちるんじゃないかという話であるとか、あるいはこの先が、どこまで金利を上げていくのかというあたりが出てきますけれども、まあ、ここに向けてですね、まあ、やっぱりインフレがこれだけ落ち着いているということになると利上げのペースも落ちるんじゃないかというような、まあ、その連想で今日はね、ダウも上がって引けているようであります。まあ、ただこの先がどうなっていくのか、まあ、こうなってくると FOMC の今回は利上げ幅 0.5% になるだろうというのは大方の予想も8割ぐらいの市場参加者がそう予想しているようですけれども、ひょっとすると次回23年2月の FOMC で 0.25% プラスにまで、減速するんじゃないかと、いうことも出てきているようであります。まあ、そうなると日米の金利差云々だとかっていう話が落ち着いてくるので、ドル円相場は、打下の方向に少し触れるんじゃないかと。まあ、確かにですね、こんな数字が出てきてぐっとこう円高に触れて、今1ドル135円60銭付近での取引に変わってきていると、いうこと ということで、まあ、今までですね、まあ、例えば日本は生産性が悪いから、円安が進むんだと、円が投げ売りされるんだみたいな、ことをおっしゃっていた方々は、この1ヶ月ぐらいでですね、円ドル相場 10円ぐらいですね、もう、10円、あるいはもう、150円だった時代考えると、15円ぐらい、円高が進んでいるんですが、そうですか、そうですかと、日本国内のですね、生産性がこの1ヶ月で1割以上も上がっていると、やっぱりワールドカップの効果っていうのは大きいんだな、みたいなですね。何の話よっていうですね。まあ、その辺考えると、なんというか、ポジショントークってものはいろんなところに存在するな、ということを改めて思うニュースでもあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲男さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小谷さん、ツイッターにね、様々つぶやかれていらっしゃいますが、その中で先日エストニアの専門家の方々とウェブで行うオンラインセミナー、ウェビナーに参加されたということで、タイトル直訳しますと、今こそ考える防衛と抑止に関するエストニアと日本の視点に関するウェビナーと、いうことで、まあ、日本側から3人の方が出られていたと、防衛研究所の高橋杉雄さんとか政策研究大学院大学岩間陽子さん、これどういう話になったんですか。
やはりロシアがこうウクライナを今侵略している状況ですけれども、
はい、
ロシアって日本とエストニアにとって共通の隣国なんですね。でやはりこの国際秩序を揺るがすような侵略が行われている中、
はい、
しかもその隣国がやっているわけで、その共通のまあ脅威に面しているということ、それから日本の場合、アジアの場合はこのやっぱ中国台湾という問題もあって、
はい、
エストニアはこう一言ではないというふうに考えてくれているわけなんですね。
うん、
それで、日本とエストニアの間で、
はい、
このロシアウクライナの問題であったり、アジアこの台湾の問題であったり、それを一緒に考えて何が一緒にできるのかということを考えるというのがこのウェビナーの目的でした。
向こうエストニア側で参加された方々も、まあ、やっぱり国際政治であるとか、まあ、防衛の専門の方々ということになりますか。
はい、エストニアのその安全保障の専門家で、我々はアジアの視点を話して、エストニア側は、ヨーロッパ、NATO の視点を話して、共通点であったり、違いであったり、そこをこう議論したということになります。
もともとこの、ね、バルト三国の一角のエストニア、エストニア、ラトビア、そしてリトアニアという、でさらにその目線を、ね、地図上下に移していくと、ロシアの飛び地挟んでウクライナがあるというところ、このロシアのウクライナ侵略っていうもののもう身近に感じるという意味では、このバルト三国は危機感相当強いですか。
このウクライナの侵略が始まる前から、
はい、
このバルト三国は、ロシアの脅威、そして、ベラルーシの脅威というのを強く感じていて、
はい、
それゆえにこの侵略の前からアジア台湾との関係の強化を図っていました。でそこに今年になって実際に侵略が起こって、
はい、
もう自分たちが恐れていたことがまさに現実になったというふうに考えているので、そのもう他人事として、このウクライナの状況を見ておりませんし、
はい、
もう次は自分たちがいつやられるかわからないというそういう危機感を強く感じました。
これね、バルト三国は一方でその中国との関係性っていうものも、特にリトアニアが一番最初もうこのね、ウクライナの侵略の前から中国との関係を非常にこう厳しく、人権問題など指摘するようになってましたけれども、やっぱこうバルト三国全体としてもそういう空気感なんですかね。
ヨーロッパの中でもバルト三国が一番、中国との国交はまだ維持してるんですけれども、
はい、
例えば新疆ウイグルの問題であったり、この台湾問題であったり、非常にこう中国を恐れずに自分たちの主張をしていて、やはり国際法、国際ルールにのっとった国際秩序を維持することの必要性であったり、
はい、
その人権の問題であったり、この点は中国との経済関係があっても自分たちは譲らないんだと。で実際に中国がかなり経済的にも嫌がらせをしましたけれども、
はい、
それに屈することなく、 逆にその日本とかアメリカとかあるいは台湾のようにその価値観を共有する、まあパートナーとの関係を強化するという方向に行ってます。
これ、まあ、エストニアのこうやり方で何か参考になったり日本が学ぶべき点というのはありましたか？
やっぱり一番強く感じたのがまあ、いわゆるハイブリッド戦ですね。あるいは、まあ、我々がグレーゾーンと呼んでいるものですけれども、
はい、
まあ、実際にはその軍事侵略というのはまだ起こってはいないんですが、まあ、それを可能にするために特にこの情報、ネットを使って、
はい、
その世論をこう変えようとしている、という現実があり、さらにはそのサイバー攻撃、もうこれも四六時中ずっと攻撃対象になっているわけ で、まあ、そのエストニアバルト三国がかなりこのサイバー面ですとか情報戦でこうロシアとの関係が長いので、
はい、
いろんなまあ、ノウハウっていうのを蓄積していますから、まあ、日本が学ぶべき点というのはかなりあると思いましたので、まあ、日本とエストニアバルト三国でこのサイバーの問題であったり情報戦の問題を議論すれば我々が学ぶことはたくさんあるだろうと思いました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明海大学教授、日本国際問題研究所主任研究員小谷哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず停電に関する情報ですが、東京電力パワーグリッドによりますと、今日午前5時20分頃から神奈川県横須賀市内およそ1300軒、葉山町の中のおよそ1000軒が停電をしております。東京電力が状況の確認、復旧作業を進めているというところです。横須賀と葉山一部停電となっております。また情報入り次第お伝えしてまいります。それから株と為替の値動きでありますが、現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて103ドル60セント高い、34,108ドル64セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は、103.60、上がって、ダウ平均が103ドル60セント高、34,108ドル64セントということであります。それから、ナスダック総合指数は 113.08 ポイント上がって、11,256.81 という数字になっております。円ドル相場ですけれども、現在1ドル135円60銭付近での取引となっております。消費者物価指数の話をここが気になるのところでしましたけれども、その影響でですね、一時は続伸しまして朝方700ドル余り上げたということでありましたけれども、その後伸び悩んで下げに転じる場面もあって不安定な相場展開であったということであります。やはり FOMC を前にして神経質の取引となっているというところです。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。中国12日にアメリカを WTO に提訴、半導体規制は不当と主張。中国商務省は12日、アメリカによる半導体関連の対中輸出規制は不当だとして、WTO 世界貿易機関に提訴したと発表しました。中国は、アメリカは安全保障の概念を拡大して輸出規制を乱用していると主張していますが、これに対しアメリカ通商代表部は、規制は安全保障に関連していて、WTO で議論するのは不適切だとの見解を示しております。 まあ、ファーウェイだとか ZTE だとかから始まって、半導体規制とこういうところに来てますけれども、この米中の対立、徳根さんどうご覧になってますか。
はい、トランプ政権の時からこの、経済安全保障ということで、はい、特にその対中輸出規制、を強めてきたわけですけれども、これまではその政府調達にとどまってきたのが、
はい、
もうそれを超えて、一般も含めてこう規制をしようという方針をバイデン政権が打ち出しました。その背景には中国側が今、軍民融合といって、
はい、
もう民生技術も積極的にその軍事技術に生かしていくということがあって、もはやその軍事技術、民生技術をこう区別しても意味はないというのがアメリカ側の見立てで、今回もほぼもう全面的な、
はい、
その中国製品を、部品をそのサプライチェーンから半導体のサプライチェーンから排除するという方針になったわけです。で、アメリカとしてはその、はい、この WTO の、協定も含めて自由貿易協定では、一般的にその安全保障という理由があれば、
はい、
輸出規制、投資規制が認められるという、概念がありますので、それに基づいてやっているわけですけれども、中国としてはこの WTO をうまく利用してそのアメリカの圧力をかわそうということに、
はい、
踏み切ったということになると思います。で、実際、WTO では、これまでその安全保障を理由にその輸出規制をした場合、
はい、
WTO のパネルで、議論するべきだという、前例がありますので、それをうまく使って中国としてはアメリカをこの WTO の場に引きずり出して、
はい、
少しでもその中国に有利な環境を作ろうとしているんだと思います。
WTO のパネル、小委員会なんていうふうに、訳されたりなんかしますけれども、あれっていうのはその当事国だけじゃなくて他の国々の人たちも入ってきて議論するという形になるんですか。
そうです。さまざまな国地域を代表する人たちが集まって議論するんですけれども、ただ今WTO もこう機能不全になっているので、
はい、
このパネル自体が成立しないという状況も続いていて、トランプ政権が中国だけではなくヨーロッパ日本も含めて、
はい、
鉄鋼アルミにこう関税を課しましたけども、これも実は中国とか EU が一緒になってアメリカを提訴してるんですね。
はい、
でもこのパネルが成立しないのでまだ議論ができていないというのが実情です。そういう意味で中国もすぐにこれが動くとは思ってないんだと思うんですけれども、このアメリカがあたかも、悪いことをしていると、そういうイメージを作るためにも今回提訴したんだと思います。
本当日本に暮らす我々からするといやいや WTO のルールをなんか無視したような形でやってるのは中国なんじゃないのというふうに思うんですが、ただやっぱり加盟してる以上はこういう仕組みっていうものは使えるってことなんですね。
そうですね。中国はいろんな側面で、国際法を無視しているあるいは国際法に合わない行動を取っていますけれども、この WTO に関しては比較的、はい、その WTO のルールに従ってきたという評価があります。で、人によっては中国って国際法を守らないけども、WTO での行動を見ていると中国もいずれはその国際法、国際ルールにのっとった行動ができるんじゃないかというそういう期待を持つ人もいるくらいです。で、そういう意味では今回中国が少なくとも国際ルールにのっとった紛争解決を目指していること自体は悪いことでは、ないということは言えると思います。
でこれね WTO、世界かなりの数の国々が加盟している。でその中でこう議論しようとするとなんかこう日本から見てると、アメリカ側が当然こう、有利な議論になるんじゃないのと思うけれども、アフリカなんかの国々を見てると結構中国審判も多いみたいなこと言われますか。
最近そのグローバルサウスという言葉が、はい、よく使われるようになってきていますけれども、アメリカを中心とするその、自由民主主義陣営とそれから中ロを中心とした強権、主義国家に今世界が二分されているということが言われますが、
はい、
実はそのどちらにも属していない、あるいは両方に属しているという国がかなりあって、これがおそらく100 カ国以上あると思うんですが、これらが今グローバルサウスと呼ばれていて、で、まあ、かつてあの米ソの冷戦の時も、
はい、
まあ、あの第三極ということで、あ、
はい、
あのアジアとかアフリカの多くの国が言われたわけですけれども、あのその時に比べてこのグローバルサウスはやはり影響力、さらにはまあ国力の面でも、うん、あの大きくて、まあ、今回 そのウクライナに対する侵略でもやはり多く そのグローバルサウスの国が侵略自体には反対をしたというような形で影響力を示したということが言えると。
グローバルサウスという言葉が出てきました。まあ、ある意味の第三極的なポジションと、まあ、米中の対立の中でどちらにも属さないか、どちらも支持するかというような、ここをこうどう取り込んでいくかというところ、まあ、あのウクライナへの侵略のところでも取り沙汰されてましたけれども、そこを取り込もうとするときにやっぱりアメリカって印象悪いんですか？
アメリカは印象は良くないですし、あのやっぱ扱いが下手だと思いますね。あのそもそもバイデン大統領は今の世の中は民主主義国家と強権主義国家に分かれていると言ってしまって、
はい、
そのグローバルサウスからすれば、じゃあ自分たちはどちらに見られているんだと。あの昨年年末にアメリカが民主主義国サミットっていうのをやりましたけども、
はい、
そこに呼ばれた国、呼ばれてない国で分かれてしまったわけですね。東南アジアでも呼ばれる国が呼ばれない国があったりして、
はい、
あのこの国を実は二分してしまっているのはアメリカじゃないかという批判もあるわけです。その点、その例えば日本は、
はい、
あの自由で開かれたインド太平洋という名のもとで、
はい、
その国の政治体制は問わず、その経済支援であったりインフラ支援であったりということをやって、この地域全体をあのまさに自由で開かれたものにしようということをやってきましたので、まあ、その点はあの非常に評価されていますから、まあ、アメリカもそこから学ぶところがあるということだと思います。
ある意味こう日本のやってきたこう、まあ、包み込むというか、あんまりそこで踏み絵踏まさないみたいなことって、まあ、ちょっとあの価値観としてアジア的かもしれないですけど、そういうのって日本のこうやれる余地みたいなものっていうのはだから大きいわけですかね。
非常に大きいと思います。あの、まあ、東南アジアやはり、まあ、いろんな政治体制の国がありますけれども、はい、バイデン政権はどうしても民主主義的な国を重視するというやり方をやってきて、でも ASEAN というのはあのコンセンサスで決断していきますので、
はい、
どこかその民主主義国だけに力をあの手こ入れしても ASEAN 全体は動かないわけなんですね。でそれを日本側はうまくこうフォローしてきたという側面がありますし、今ちょうどワシントンでアメリカとアフリカの首脳会議が開かれていますけれども、
はい、
あの50カ国近くを呼んだものの、でもどことも二国会談はやらないというのがアメリカのやり方。
そうなんですね。
はい、その点日本なんかがやるときは必ずあの、まあ、短時間でもちゃんとみんなとあの話をする時間を作りますので、どうしてもアメリカはそのあたりがまだ下手だなと思います。
おやっぱりいくらこう全体で集まる機会を作ってもこう2対1でやるっていうのにはかなわないわけなんですか？
あの特にそのアフリカの、まあ、首脳からすれば、
はい、
バイデン大統領と一対一で話したってことが国内的にアピールできる材料なんですよね。それを提供することも、
うんうんうん、
そのアフリカとアフリカ諸国とアメリカの関係を強化することにつながっていくんですけども、それが、まあ、大統領で忙しいので、
はい、
それをやらないというのはちょっと外交としては下手だと思います。
仮に立ち話的なことであっても一対一で握手してるぞみたいな、それを見せる、写真を撮るみたいなことが大事になってくるんですね。
そうですね。やっぱりそれあの自分はアメリカの大統領と話せるんだっていうことが、アフリカ諸国からすればその国内にアピールできる材料になるわけですね。
やっぱ一方でその中国は、まあ、習近平氏もそうですし、あるいは王毅国務委員会外相なんかはガンガンこう飛び込んでいって、まあ、相当訪問してるらしいぞみたいな、ああいうところの姿勢ってものがやっぱり向こうでは評価されちゃったりするわけです
か？そうですね。あの、まあ、習近平国家主席もそうですし、
はい、
あの必ず中国の外務大臣は最初の外遊がアフリカになってるんです、ね、今。
あ、そうなんですか。
それはもうあえてやってアフリカで その中国の影響力を増すというその戦略のもとでやっていますので、
は
それに対してアメリカの外交は負けてると言わざるを得ないと思います。
そこを日本がフォローできるかっていうと、国会会期中は海外出張ほとんどできないとか、ね、なかなかこっちはこっちで難しいですね。
そうですね、ティカットも、
はい、
総理がコロナになっていけないというようなこともありましたし、
そうでした ね、そういえば、
そうですね、だからそこも含めて日米でどうやってグローバルサウスにアプローチするかということが必要になってくると思います。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、防衛費増額の財源措置安保3文書とともに近く決定。防衛費増額の財源を賄うための増税案をめぐって岸田総理大臣は公明党の山口代表と会談し、国家安全保障戦略など3つの文書とともに近く一体的に決定することを確認しました。この安全保障に関連してこの安保3文書の中身、今朝の長官各紙、まあ、中身はバラバラですけれども、一面という形になってきております。まあ、この、ね、朝日新聞は敵基地攻撃、日米協力明記、自衛隊は盾、大きく変質というような見出しを立てておりますけれども、まあ、この改定の肝の部分というのは小谷さん、どうご覧になりますか。
一番の肝は日本自身が打撃力を持つということになります。これまで日米同盟というのは、まあ、盾と矛と、はい、言われてきて、日本側がその防御的な能力を持ち、でアメリカが攻撃的な能力を持つということでやってきたわけですね。はい、だから日本が攻撃されれば日本自身も身を守ることはできますけれども、さらなる攻撃を防ぐため、あるいはその報復をするための攻撃力はアメリカに依存してきたわけなんですね。それを今回の安保文書に基づいて日本自身が、まあ、反撃力を持つということになります。はい、でただこの反撃力といっても、はい、その報復のためではなくて、あくまで、2撃3撃をこう妨害するためのものであるので、
はい、
盾の延長と言えないことはないと思いますけれども、それでも日本自身が他国の領域を直接攻撃できる能力を持つということになり、やはり日本の防衛政策、そして日米同盟の在り方に大きな変化をもたらすことにはなると思います。
これ、まあ、今まではこの、ね、盾の部分だということをこう強調をされていた部分で、こう射程も短かったりとかいうところがありましたけど、これそうなってくると今ある装備じゃないものを持ってこないともうどうしようもなくなってくるわけですよね。
そうですね、これまで射程の短かったものの射程を伸ばすと、はい、いうことも、進められていますし、アメリカから長距離の、巡航ミサイルを買うという話も入ってきています。はい、でさらには日本自身が、いわゆるその極超音速の能力を開発して持つということになりますので、これまでの装備体系とは異なる形で進んでいくと思います。
これやっぱりこう注目すべきところっていうのは台湾有事であり南西諸島をどう守るかっていう、やっぱりそこにまずは焦点が当たってくるんですかね。
はい、やはり今この地域で最大の課題になっているのがミサイルギャップと言われている問題で、はい、その地上配備型のミサイルに関して、中国は台湾であったり、日本を攻撃できるミサイルを今およそ2000発持っているわけですが、日本はゼロなんですね。
はい、
でこの2000対0というのはやはり圧倒的なギャップであって、
はい、
このままだと中国はこれ、先に攻撃をしてしまえば日本あるいは そこに展開している米軍は手を出せないんじゃないかというふうに思ってしまう可能性が高いんですね。でそれは逆にこの地域の不安定につながるわけです。 はい、でも日本がこの反撃能力ということで、まあ、たとえ1000発程度であっても、その反撃できる能力を持てば、まあ、1000対2000となってきて、中国としては攻撃を考える際にでも自分たちも反撃されるかもしれないなということで計算が複雑になる。そうすれば行動をより慎重にしなければならないので、
はい、
地域の安定につながるということが言えると思います。
このミサイルギャップ本当数字にすると2000対0ってもうどう今のままだったらどうしようもないとかちらつかされるだけで日本はもう何もできないっていうふうになっちゃいますもんね。
そうですね。まあ、我々シンクタンクに属している人間も、
はい、
まあ、よくその台湾有事を想定した、シミュレーションをやるんですが、もう最初の段階で、まあ、自衛隊基地在日米軍基地あるいはグアムの米軍基地は、
はい、
この2000発のミサイルで全て破壊されてしまうという状況になりますので、やはりそのこの2000対0の状況を維持していくとこの地域をの安定を守ることはできないというのを強く感じていて、で今回の安保文書でそこがこう改良されるというのは非常にいいことだと思っています。
この2000対0のギャップなんですけれども、この2000というのはこれ弾道ミサイルというふうに理解していいんですか？
弾道ミサイルと巡航ミサイルを含めてですね。
これ日本で議論されているのは、まあ、トマホークという名前が出てきたりとか、あるいは極超音速というのも出てきますけど、どうなんですかね、弾道ミサイル持つというのはなかなかこれは難しいことになるんですか？
実は日本がすでに開発を進めている極超音速ミサイルというのは、弾道ミサイルを、改良したものですので、まあ、事実上日本も弾道ミサイルを持つということになって、弾道ミサイルと巡航ミサイル両方持つということになっていきます。
この中距離の部分というのは、アメリカは特に核を載せられる部分に関しては、昔のロシア、まあ、昔のソ連、今のロシアとの間のこう取り決めで、今のところあんまり持ってないって話を聞いたことがあるんですけど、その辺ってどうなんですか？
アメリカが持っている中距離のミサイルというのは、陸上配備のものはその、まあ、旧ソ連との、
はい、
条約で全廃しなければならなかったので、今ようやく開発を始めたところですけれども、ただ前提として今のアメリカはこの中距離のミサイルに核弾頭を搭載することは全く考えていないです。核に関してはもうその戦略核を中心に考えていますので、この地域におそらく今後、まあ、配備されたり展開するアメリカの中距離ミサイル、これは通常弾頭型になっていきます。
ウクライナの、ね、ロシアによる侵略などを見てもやっぱりこうアメリカの支援というものはもちろん大事なんだけど、やっぱりこう現地にいる当事国が何もしないとこうすぐにこうやられてしまうんだなっていうのは如実に分かると。そうするとこう日本がどこまで備えるべきかっていうのはこれ相手次第になってくるってところあるんですかね？
もちろんその相手と このバランスを考えるということは必要なんですが、
はい、
少なくともこの北東アジアに目を向けると、外国の領域を攻撃できるミサイルを持っていないのは日本とモンゴルだけなんですね。台湾も持っていますし、
はい、
韓国も持っていますし、北朝鮮、中国、ロシアは当然持っていると。でそんな中で持っていない国があるということ自体が実は不安定につながる要素ですので、日本がそこをようやく、考え方をこう変えて、
はい、
自分たちも持つということになったなるわけです。
これね、防衛費に関してももう2027年、まで、今後5年で、2倍に、まあ、2% GDP 比 2% まで増やすんだということを言ってますが、まあ、その財源で今揉めてるところありますけれども、これ現場の装備とかを考えるとどうなんですか？これで足りるもんなんですか？
もちろんその防衛費はあればあるほどいいということですけれども、ただ現実的に大枠っていうのは常に必要なわけですね。
はい、
ただこれまで、GDP の 1% に抑えられてくる中で、その中でも装備に使えるのはおよそ 30% ぐらいしかなかったわけですね。でもそこが まあ、単純計算で2倍になるということは、
はい、
その2倍装備を買うことができますし、まあ、今回はとりわけそのミサイルに関してはもう5兆円をつけるという方針が出ていますので、はい、これまでその防衛費が 1% に抑えられているときは、まあ、あれもこれも必要なんだけども、まずどれを諦めるかという議論だったんですね、
はい、
それが今回まあ2倍になるということで、まあ、必要なものは、まあ、それなりに全部買えるなという形になってきたのが非常に大きい変化だと思います。
あ、いや、昨今報道されてきてますけど、その諦めるものの中に例えばその弾薬であるとか弾が足りないみたいなことまで言われてきたわけですよね。ようやくっていうか、ようやくなんか人並みになるみたいなところですか、マスは。
そうですね、まあ、まさにこれはウクライナ侵略が改めて、うん、その、まあ、弾薬であったり燃料がいかに必要かということを示したということだと思います。いくら戦闘機戦車、はい、砲そのがあってもそれを動かすための燃料がなければダメなわけですし、その撃つための弾がなければ戦えないわけですね。でそれはそこはもう足りないというのは我々の業界ではもういわば公然の秘密だったわけですけれども、防衛省があえて迎撃ミサイル6割しか実はないんですということを公に言うことぐらいかなり切迫してたということだと思います。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。来週12月19日からの1週間の工事は特別企画です。題して
ニュースの侍いざ有楽町工事ダブルコメンテーターウィーク工事殿の13人。ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽町へ生登場。2022年のニュースをこの1週間で全て語り尽くします。スタジオに長谷さんじるラインナップは、
12月19日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、20日火曜日は元環境大臣衆議院議員小泉進次郎さんと峯村健二さん、21日水曜日は佐々木俊直さんと筑波大学教授東野敦子さん、22日木曜日は飯田恵之さんと東大先端研の小泉優さん、そして最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋陽一さんです。
毎日が伝説の合戦となること間違いなし。しかしメンバーはこれだけではありません。
はい、黒木ひとみさん、羽田美智子さん、そして黒木ひとみさん朝ナビのゲスト、うん、歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんです。これで13人。さらにラジオを聞きのあなたと一緒に番組作ってまいります。
そして皆の衆、千葉から美味しいお米兵糧が届いたぞ。
兵糧
なんと100人分をプレゼントいたします。応募方法は来週の生放送の中で発表いたします。お聞き逃しなく。来週12月19日からの1週間は天下分け目ラジオ界の合戦でもあります。
殿、
ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても日本放送を平日朝6時から8時に聞いたということに何ら変わりはございません。おのおの方、まずはそこをご確認あれ。
飯田浩司の OK 工事アップ、平日朝6時から日本放送で生放送です。
いざ有楽町。
続いて教えてニュースキーワードです。塩野義コロナ薬ゾコーバ。塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬ゾコーバについて加藤厚生労働大臣は昨日100万人分を12日付で追加購入したと明らかにしました。これで購入量は合計200万人分になり、明日から供給先も広げて感染拡大の第8波による需要の増加に備えることになります。国内およそ4800の施設が取扱機関として登録を済ませているということであります。まあ、このコロナの影響というものであるとか、まあ、各国どうアプローチするかってところ様々ですね、これはね。
そうですね、私も今年になって何回か海外に出ましたけれども、はい、もうマスクは基本しておりませんし、まあ、ワクチンさえ打っていれば出入りも自由ということところが多くて、
はい、
でも日本に帰ってくるとまたマスクをしないといけないという状況で、まあ、やや海外と日本ではこう対応が違うなというところはあって、まあ、日本もできるだけ早くこう、まあ、状態化、
はい、
まあ、元に戻るということが必要だなとは思っています。
やっぱりどうですか、今年になってその今までウェブでやってたシンポジウムなどがリアルでっていうのはどんどん出てきてるという感じですか。
なかなか日本から出るというのが、円安の影響もあって難しい中、
はい、
感覚的な10月以降ですかね、もう毎週のようにアメリカ、アジア、ヨーロッパからもうお客さんが来るという感じで、もう対面での意見交換会議が増えています。
おなるほど、そうか、向こうから来る分にはこの円安メリットになってくるわけですね。
そうですね、それもありますし、日本が水際対策を緩和したということもあって、
はい、
やはり対面で、での意見交換はオンラインでの意見交換にはなかなか、やっぱり違いがありますので、そういう意味でやっぱり対面でみんな話したいという感じですね。
やっぱり突っ込んだ話とかっていうのはなかなかこうウェブだと難しいですもんね。
そうですね、どうしてもこう浅い関係になってしまうんですけれども、やはり深く議論を交わすためには対面の方がいいというのを再確認しています。
それからこのコロナ対策でいうと、中国がここのところ矢継ぎ早にこうゼロコロナ緩和みたいなことをやってきてますけれども、これってでなんか旗から見てても患者が増えてるとかなんとかとか大丈夫なのかって思うんですけど、このリスクっていかがですか？
これはやっぱり国内でかなり反発が広まったってことが一つ大きいと思いますけれども、でもう一つは経済にも実際に悪影響が出ていたわけですね、
はい。
ただ一方で国産のワクチンにこだわっていて、
はい、
それがこのゼロコロナを緩和した途端に逆に感染の拡大に広がる、感染の拡大につながる可能性というのもかなり懸念されているので、もう少し中国の動きは冷静に見ていく必要があるかなとは思っています。
それが、ね、政権を揺らしてということになると、じゃあ外に対してどう出てくるんだとか不確定性が増しちゃうような気もしますが。
そうですね、やっぱり国内がこう不安定になると対外的に強く出て、はい、国内をまとめるというのがこれまでの中国のパターンでもありますので、その点も含めて、このゼロコロナの方向性がどうなっていくのかっていうのは見ていく必要があると思います。
塩野義コロナ薬ゾコーバ、今日のキーワードでありました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか？セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあでは続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ、特集障害のある人を支援するさまざまな取り組み。日本放送では来週12月24日クリスマスイブの正午から25日クリスマスの正午まで、第48回ラジオチャリティミュージックソンの特別番組生放送24時間お送りしてまいります。でこの OK 工事アップではその放送を前にしまして、今週1週間、視覚障害も含めました障害のある方々を支援する様々な取り組みについてリポートしてまいります。今朝はあなたの知らない義眼の世界です。義眼、義理の義に目と書きますが、大っぴらにあまり語られることが今までなかったわけですけれども、ちょっと状況が変わってきているということを新庄アナウンサーが取材してきました。
はい、去年の東京2020パラリンピックをきっかけとして、こう義足については語られるようにはなってきたのかなと思うんですけど、はい、義眼って確かにこうなかなかこう触れる機会というのはなかったと思います。ただですね、最近では、はい、若い義眼ユーザーの方が YouTube や Twitter ですとかその SNS で義眼の入れ方とか、義眼のコレクションを公開していたりとか情報発信してるんですよね。そこでですね、そもそも、義眼とはどういった目的でどういったもので作られているのか、あとどんな人たちがつけているのかという基本的なことから取材をしてきました。昨日ですね、半蔵門駅歩いて1分のところにある株式会社日本義眼研究所でお話伺ってきたんですけれども、こちら創業74年の老舗でして、およそ1万人の方の義眼を作っていらっしゃるんですね。乳幼児のお子さんからご高齢の方まで幅広い年齢層がユーザーになっています。で、子どもお子さんですと目の癌ですとか先天的に眼球が小さい病気が多いそう で、大人の場合は緑内障ですとか糖尿病などの病気、あと交通事故、ゴルフなどの怪我の方が多いということでした。まずはですね、日本義眼研究所の3代目技術ご担当の水島直子さんに、どういったこう心構えでユーザーの方々と向き合っているか伺いました。
一番この仕事で大事にしていきたいなっていうのは、 皆さんの要望をまずじっくりお話を聞かせてくださいというところだと思うんですね。義眼の話ができる場所がないってよく伺うんですね、
はい。
まあ、ご家族とかにも改めてその義眼の話をするっていうこともないですし、眼科さんとかに行ってもそんなにゆっくり話を聞いてもらえる場所がないっていうのが現状だったりもするので、まずはそのお悩みであったりとか気になることっていうのをお話ししていただきたいなとは思うんですね。でそれで実際に義眼によってそのお悩みがどういった形で解決できるかっていうのを一緒に考えていきませんかっていうところだと思います。お話ができることによって心の負担が軽くなって、でまたちょっと余裕ができたことで見えてくる答えもあったりしますので、そういう役割を私たちは担ってるのかなとは思ってます。
あの水島さんはもう気軽に来てほしいともおっしゃっていて、そのユーザーの方々との信頼関係をこう作っていくことっていうのをすごくこう大切にしてらっしゃるんですよね。こう一緒に義眼をこう作っていくものだというふうにおっしゃっていて、まあ、そういったこう信頼関係を作っていく上では、その義眼の話だけではなくって、世間話とかそういったちょっとこうたわいのない話もこうしていっているということなんですよね。で以前その作業着が白衣だったそうなんですけれども、あのお子さんがその大変な手術をこう乗り越えて義眼作りに来た時に、その白衣をこう目にした時にちょっとこう怖いってなったことがこう何回かあって、じゃあということでこう作業着を変えてエプロンに今してるんですけれども、そういったこう雰囲気作りというのもされているんですよね。義眼をする目的について伺ったんですけど、大きく3つの目的があるということで、1つ目は目を摘出した場合などその眼球が入る場所を保護するためということ、あと2つ目は特にお子さんの場合は目の周辺の成長を促す目的で、3つ目は見た目ということなんですね。まあ、義眼をつけることがユーザーの方々にとってのこう自信にもつながってくるということで、まあ、実際日本義眼研究所にも本当数えきれないほど義眼がありまして、見せてもらったんですけれど、ちょっとこう触ってみたりもして、素材がアクリルでこうつるっとした感じなんですけれど、厚みや形大きさも本当に様々で、まあ、初めて来るユーザーの方はこの見本の義眼から自分に合う形をこう探って行くんですけれど、まあ、瞳の色大きさの違いはもちろんなんですけど、例えば白目の部分、あの、お子さんって白目本当に真っ白じゃないですか、その感じとか、で大人になるとちょっとクリーム色っぽくなりますよね。
そう、濁ってくんだよね。
そうなんですね。そういったこう繊細な部分であったりとか、血管は毛糸でこう表現したりとかしていて、まさにこう職人技だなって思いましたね。奥深かったです。実際に義眼を作った人からどんな声があるのか、技術主任の石川純一さんに伺いました。
実際にその義眼をつけたユーザーの方からどんな声が寄せられますか？
作ってよかったが多いですかね。初めて大人になって作るって方は大概怪我してショックを受けてここにいらっしゃるんですけど、やはり最初は暗い顔していらしたりするんですが、義眼入って眼帯が外せたっていう、そういうところでほっとして、これで普通の生活できるわって言って帰られる方が多いかもしれないです。
来た時と帰る時でこう表情が違うっていうのが、
そうですね、少しずつ回を重ねていらっしゃるのに変わってきたり、あと洋服の雰囲気も変わってきたり、
あ
そういうところが随分分かりますね。明るくなったねなんて言って話をしたりしますので、
あの石川さんのお話の中でまた印象的だったのが、義眼を作るにあたってその方の雰囲気に合ったその人の魅力が引き出せるような義眼を作ることを大切にしているということで、例えばどんな笑い方するのかとか、どういう表情をされるのかといった部分も話しながらこうしっかり見ていって作ってらっしゃるということでしたね。
そうか、そういうところも全体の雰囲気見ながら微調整をするんだ、
ね、そうなんですよね。で最近ですと例えばこう好きなアニメのキャラクターを再現した目とか、はい、あの緑色の目にしてほしいですっていう、そういったこう依頼もあるそうで、こう技術の方もいろいろ試行錯誤しながら取り組んでいるそうです。
なんだろう、ある意味のこうファッション性みたいなもの。
そうですね、そういった部分もこう高まってきているみたいなんですよね。はい、まあ、あの義足は養成学校ありますけれども義眼はね、それがないので、こう自社で職人を養成することになるので、
なるほど、
人材不足というのもあるそうなんですけど、伺ってみるとこう職人の皆さん全職みんな様々なんですよね。必ずしも医療福祉関係にこう携わっていたわけではなくて、 ので、まあ、作ることっていうのももちろんなんですけれど、まずはそのユーザーの方と実際にこう話をしていって、そこが一番大切なんだとおっしゃっていたことが、一番心に残っていますね。
これもだからその障害を負った方の生活の質、
そうですよね、
を改善するものと、
やっぱり一生ものですから成長に合わせてこう作っていく部分もあるので、長いお付き合いされているんですよね。もうお子さんにから大人になっていくその成長過程もこう見守っているとおっしゃってました。
なるほど、は
い、あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。